山崎明康のやらないラジオやぼラボ、今日の話し相手は
アート沙織の斉藤直哉です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ年明けて24年の、まあ、2人目かな、まあ、俺はちょっとゲストとかっていう言い方しないんだけど、まあ、話し相手
はい、
まあ、形式的にはゲストなんだけどその敬うとかいうことがあんまりないんで話し相手になってもらってる人たち、
はい、
まあ、今年1本目はブルームさんだったんですけど、でブルームさんの時が150回目だったんですよ。で1回目もブルームさんだった
の。すご
い。で4年前かな。で4年経って150回になったから、まあ切りいいか悪いか半端な感じなんだけど、
はいはい、
でまあ出てもらって、まあ、相変わらず普通に喋るとなんかゲラゲラゲラゲラやっちゃってさ、
はいはい、
マイクで集音できないほどゲラゲラ笑っててさ後で聞いてみたっけ、途中笑いすぎてツコツコツコツコツコって言ってて音割れの向こう側に行っててザーとかじゃねえんだみたいな、ツコツコ言ってて、やっぱ今日は直哉君とだからまあ結構こう穏やかにいけんじゃねえかなって見てるけど、まあ、あと場所もね、はい、まあ、まあ我らの一応ホームですよね、まあ、近いし、ね、まあ、リバーさんなんで、今日もなんか美味しいコーヒーだけど、これなんつったっけな、これさっきなんつったっけ、
そっちは聞いてないですね
あれそっちなんつったっけあれそっちなんだっけ、
なんだホンジュラスとか言って
た、ああそうだそうだ、でもみんなじゃねえかな後でおすすめ聞かねえとな、2、3月のおすすめを。でまあ今日はあの直哉君と、まあ、直哉君そもそもなんか俺のイメージ、性格的にこうガツガツ自分から何かするとかいうイメージがないんだけども、
はいは
い、だからこう例えばポッドキャスト、俺がやってるこのポッドキャストに何かこう出させてくださいよみたいなことを言うタイプでもないし、
言わないですね、
そ
んな、
まあ、そもそもポッドキャストって悩んでみたいな話だし、
そうですね、今もいまいち分かってない
で、まあ、なんで出てもらったかっていうと、年末毎年、まあ、カルムコーヒーの洋平君に出てもらってて、
はいはい、
で、まあ、そのテレフォンショッキング的なことだよね、なんか、
はいはいはい、
直哉さんが話してるところを聞いてみたいっていうふうにそのおすすめをいただいて。
なんでなんだろう、
そんなにねないパターンですよね、そのあの人いいんじゃないかって言われるっていう、まあ、なんかそのもっとお笑いみたいな感じで言われることはあるけど、
はいはいはい、
なんか言ってもし出てもらえるんだったら話聞いてみたいですって言われて、だからまあ年明けちょっとね、ちょっとこうお願いして、
はいはい、
まあ、こう断られ続けながらな
んとか、いやいやいや
いやちょっと風邪なんで、ちょっとすみません、あちょっと無理ですねみ
たいな、ちょっといいフルだったんで
シャレにならない風邪だったの大変だったの、まあ、なのでまあそれもあるし、まあ、ここ数年で俺が多分一番こう急激にあの会うようになってる人
はいはい、
そうですね、多分俺直哉君なの、多分
そうですね、
まあ、この、まあ、まあこの1年ぐらいだね、まあ、バスケでいうと半年ぐらいだけど、
はいはい、
まあ、その前もちょっとねあるから、まあ急にこう仲良くなったという意味でも、まあ一番俺の近況を説明するにもちょうどいいなと思いながら、
はいはい、そうですね、
も
う
だから後半は多分バスケの話しかしないだろうね、
そうですね
でちょっとそれをやるためにもちょっと前半はちょっとね、今日最初もう肩書きのところで言ってもらいましたけど、アート沙織のっていう、それ何なのっていう話を前半はちょっとしていきたいと思います。
はい、
イトナのヨイトナです、どうぞ。 アスのやらないラジオヤボラボ。今日の話し相手は
アート沙織の斉藤直哉です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのくしゃみとか飲み物飲んだりとか全然自由にやって大丈夫なんで、
はい。
まあ、くしゃみするときとか咳するときはちょっと横向くぐらいで、
はい、
といってもそのぐらいだとそこはまあただちょっと切るだけなんで全然大丈夫です、
はい。
あとは、まあ、これちょっと段取りの時点で言うとくことだったけども、あ、なんか質問して特にないときは特にないです、全然 OK です。
あ、はい、了解です。
あとその質問嫌ですもかです、
はい、黙秘権です
、ね、あ、そうです、そうです、やっぱそういうの大事ですよねそういうなんか、ね、ポッドキャストハラスメントになってる、ね、まあなかなかないと思うけどね。じゃあ、まあ、まずは、
はい、
あ、でもな、どっちか行こうかな、まあ、俺やっぱその直哉くんの性格が気になるので、
はい、
アート沙織を説明する前にこれ自分ではなんかどういう性格だと思う、直哉くん自体。見た目大柄で、
はい、
こうなんか、キャッキャキャッキャしてる方ではないと思うんだけど、
はいはい、
なんかその周りの人から意外にこういう性格なんだねとか言われることある。
あ、
仲良くなってみたら違かったみたいな。
まあ、見た目が怖そうに見られることが多いんで。
ああ、俺もよく言われるなんかただ無でいるだけなんだけどね。
そうです、
ね、ニュートラルのつもりなんだけど、まあ、ニュートラルってそもそも怖いんだろうね、ちょっとね。
そうですね。なんでそこは、まあ、実際仲良くなっていくと全然そうじゃないっていうところはよく言われるかなとは思います。
あ、よく飲んでるじゃない。
はいはい。
だから俺それも結構意外で、で飲んで、なんか飲むの嫌いではなさそうだけど、
はいはい、
そんなに頻度は高くなさそうに見えるのよ、見た目と喋ってる感じだと、はいはい。でも結構なんかそのなんつうの、アクティブな部分あるじゃない。
そうですね。そこに関しては
酒好き、
まあ、好きですけど、その飲んだからってテンション変わるわけじゃないんですけど。
あ、やっぱそうだよね、
はい
あ、それは何、どの部分が好きなの、その酒飲みに関しては
。まあ、その周りとワイワイガヤガヤやってんのがって感じですかね。周りが
パーティーピーポ
ー、パーティー系のワイワイガヤガヤじゃなくて普通に喋ってるのがっていう感じですかね。
ああ、酒ありのこうだべってるの好きなん
だ。そうですね。
ああ、なるほどね。それ以外なんかな。
まあ、だからってそんなに喋るわけでもないんですけど。
そうなんだあの
聞き役が多いっちゃ多いですけど。
ああ、じゃあやっぱその雰囲気っていうか場に身を置きに行きたくなるんだ。
そうですね、まあ、その自分が先頭を立って何かするとかキャッキャするのは得意じゃないんで、でもそこには痛いみたいな感じですかね。
例えばさ、痛いというか行こうよってはやんない。
あ、飲みに行こうよみたいな、
うん、行こうよって
稀に。
あ、そうなんだ。
稀にですね。
それもイメージねえもん。
そう、まあそうですよね
事実として飲みに行ってる人で共通の知り合いとかいるからさ、
はいはいはい、
だからまあ飲んでるのは分かってるんだけど、まああと多分直哉くんとそもそも、まあ、そのバスケ抜いたら、まあ、バスケもさプライベートだけど、
はいはいはい、
そんなになんかずっと喋るとかじゃないじゃない、
はい、
バスケしに行ってるからプライベートで会うのがそもそも初めてだもんね多分。
そうですね、
飲みに行こうなんて言ってねえし。
そうですね、街中で会ったことはあるけど一緒には飲んでないですね。
街中で会った、
多分でも結構前ですけど、お互い別で飲んでて。
あ、俺が翔ちゃんと飲んでた時とかかな、
かな、 そんな感じです。
ああ、多分最初本当に一番最初会った時みたいな感じだよね。そう。
ああ、そうです。だいぶだいぶ前です。
うん。屋台村だよね。
ああ、そうですそうです。
覚えてる覚えてる。直樹くんと直也くんが分かんなくて、ね、難しかった覚えるの。
そうですね。たまに友達でさえ間違えますからね。
どっちが直也くん。その後何回も会うんだったらいいんだけどね。また忘れるぐらいのタイミングでまた会うからね、大
体。そうですね。う
ん、なんか飲みに行って、しかもダーツ行くとか言うじゃん。
はいはい、はい。
あれもなんかすごい意外なの。
ああ、そう
ですね。やるんだって。
昔、ダーツのプロだったんで。
あ、そうなの？
はい。
何それ。
プロ自体はどんぐらい前だろう、7、8年とか。10年前ぐらい、7、8年ぐらい前ですかね。
へえ。え、それ職業？
職業の人もいますけど、職業ではないです。普通に仕事しながら。
へえ。なんか大会みたいに出るみたいな。
ああ、そうですそうです。その賞、なんていうの、賞金って言っていいんだかちょっと怪しいですけど、賞金付きの大会に出れるのがプロじゃないと出れないんで。
あ、そのまあ資格みたいなのが。
そうです。
へえ。それなんかそこまで言われるとなんかそのさ、キャッキャする方じゃないじゃん。そのさ、よどみないメンタルで吸ってはやりそう。その感じはなんか分からなくはない。
はいはいはい。
へえ。それなんかもうそれの話して終わりそうだね。
そうですね。なかなか聞いたことない話ですもんね。
う
ん、
それちょっとバスケの方にずらそうかな。まあね、プロだからそれはそれでちょっとなんかね、仕事の面も多少あるけどね、お本気でやるっていうものに関しては、はいはいはい、じゃあちょっと思い切ってアートサオリの話に戻すかね。
はい。
アートサオリっては何ですか？
アートサオリは障害者施設ですね、簡単に言うと。分かりやすく言うと、みんなが小学校、中学校の時に特別支援学級とかっていうクラスがあった、まあないとこもあるかもしれないですけど、あったと思うんで、そこの人たちの就職先みたいなイメージが一番分かりやすいかなと思います。
なるほどね。なんかこういうののこう表現もすごく難しいよね。そしてアーティストも伝えるってこと、はいはい、
そうですね。
あ、就職先か。
なかなか認知度もないですし、
うん、
実際にどういった人たちがいるかもみんな分かんないだろうなとは思ってます。
うん、実際その就職先として就職している人たちはその場でどういったことをするんです？
うちはアートサオリっていう名前にもサオリって入ってるんで、サオリ織っていう織物を障害ある人たちが仕事としてやってます。
うん、
その出来上がった織物でいろいろポーチだったりバッグだったり、
うん、
まあ、帽子とかクッションとか基本的に布で作れるものは作れるので、
うん、
それを販売してその売り上げのいくらかが本人に行くっていう形でやってます。
まあ実際俺も、まあ、そもそも直江君と LINE を交換するっていう流れ自体が、まあ、ギター教室のなんかそのそ、ね、まあ、教室で使うルーズリーフをこう、まあ、束ねるファイル、
はいはい、
アートサオリさんのそれでできるかななんていう話をして、まあ、それが実際実現して、
はいはい、
まあ、結構多くの生徒さんにこのアーツサオリさんの布の中でも自分でこうここが使わせていただきたいっていうところを選ばせてもらって、
はい、
ね、ほんとまあ特注みたいな感じで一人一人選んで作ってもらって、
そうですね、
何回も同伴して。まあそれはそうなんだけどね、やっぱ説明したりとかね、まあ、俺もちょっとまあ毎回ご挨拶に行かないとなと思いながら、でまたみんな選ぶ色とか全然違うし、
そうですね、もうまあそもそも竿料理が手織りなので、うん、一点物なので機械で織ってるわけじゃないんで、うん、同じ模様があるわけじゃないので、
うん、
やっぱり本人が選んでもらった方がいいかなとは、
うん、
大変でしたけど
そうですよね。また今年ぐらいまた人並み来んじゃねえかなって俺は思ってますけどそしたらまたちょっと一からお願いしますけど、
もうそもそも最初あんなに注文が来ると思ってなかったですけ
ど意外に来たなみたいな、ちょっとサンプルぐらいの感じでいけ終わるかなと思ってたらね、意外にいっぱい来たみたいな、
2、3個ぐらいなのかなと思ってたら、
いやすごいですよね。ちょっとこううちの生徒さんのなんか心を掴んでしまったんですね。
ありがたいですね
ちょっとねこう特注してもらってる分ね、みんなにもっと宣伝してもらって
そうですね、
うん、
ぜひ、
まあ、アートサオリってこのアートってついてるのはどういうこう思いで名前はついてるんですかね。
まあそのサオリ織りがそもそも芸術性のある織物で、
うん、まあ、額とかにも入って飾ってあったりしますね。
そうですね。であと、まあ、一般的にそういう施設なんで利用者って呼ぶのが、まあ、利用者様だったりその辺はいろいろ違いますけど、利用者って呼ぶのが多いんですけど、うちの施設の場合は利用者のことをクリエイターと呼んでて、一人一人がそういうアートなものを作るクリエイターさんっていう意味でクリエイターって呼んでいるので、まあ、アート活動が主なのでアートサオリって感じですね。
まあ、本当にこう個性というところにスポット当ててやっていくみたいなのって、まあ、俺もそうだし、なんか、ね、どうしてもその便宜上というか、
はい、
人とこうコミュニケーションを取る上で、まあ、最初に俺名付けた人にちょっとイラッとはするけどね、あのその障害者っていう表現、
あ、はいはい、
まあでもそれがもう浸透してしまったから、
はいはい、
便宜上それは使わないと、まあ、使うのが一番早いから、
はいはい、
どういうことかっていうのは伝わりやすいから使うけども、
そうです
ね、そのなんか言葉の表現的にはなんかその、ね、あんまり好きじゃねえなっていつも思いながら使ってる、
はいはいはい
はい、害ってね、
そうですね、まあ、漢字の害がひらがなになったりはしますけど、
うん、
でも音として一緒ですからね、害っていう
のは、害ってね、なかなかその最初つけた人ってなかなかのメンタルだなと思う。
そうですね、
まあ、一番統率しやすい人たちを一般と呼んで、
はい、
そうですでそこからのずれたところに名前をつけていくみたいな流れになってくるんだろうけどね、そういうやつって。
そうですね、
うん、あ、今は、サオリオリのものをもし見たいってなった場合は、
はい、
あのカルムコーヒーと併設になっているような感じで、
はい、
カルムコーヒーと併設というよりはあっちが併設か、
カルムコーヒーが併設ですね、うん、
で、まああの、まあ、ポーチとかそういう小物類とかが、はい、まあ、いろいろ見れるようになってて、
そうですね、商品が並んでて、うん、あとまあ布自体も飾ってあるので、まあ、布を見て自分で縫製できる人は布を買ったりっていうこともできますね。
あとなんか体験してませんでしたっけ、今はあれなのかな、
土曜日、別に今もや、土曜日は、施設は別で織物教室みたいな感じでうちの理事長がやってるので、
ああ、それが土曜日か。
そうですね、でも体験、その織物の体験自体はまあ、言ってもらえればいつでもできます。
あ、そうなんですね。
基本的には、
うーん、体験はどのぐらいこう費用だとか時間とかかかるんです？
小物式、まあ、コースターより大きいぐらいの小物式であれば、まあ、500円から1000円ぐらいで、
うーん、
まあ、時間は人によるんですけど、まあ、30分から1時間ぐらいあればできますね。まあ、それを小物式一つして使ってもいいですし、フォトフレームとかに入れて飾るっていう使い方もできるので、
なんか飽きんが来なそうだよね。
そうです
ね、同じもでき、作ろうとしても結果無理だって気づくもんな、多分もうなんか自分の根本に気づくよね。
そうですね、
自分の揺らぎみたいなものに気づくよね。
結構その時の自分の気持ちだったりっていうのが現れたりするんで、
うん、
まあ、すごい悩んでたり暗い気持ちで追ってる人は暗めの色を使ったりするとかって感じで、その布に現れることも結構多々あります。
あ、それでいうとその、まあ、利用者さんというかクリエイターの人たちは、
はい、
そのなんか自己内省みたいなのあるの？例えば今自分が気が例えば落ちてるから、
はいはい、
落ちてるからそのまんま素直にその落ちている感じの例えば暗めの色を取るのか、落ちてるなって自分で思って、
はい、
落ちてるからこそ明るいので元気に行こう、
はいはいはい、
みたいな考えにはなったりするの？
いや、その考えにはあんまり至らないかなと思います。
あ、やっぱ素直にそのまんま。
そうですね、
うん、
まあ、考えておるというよりはもう感覚で折ってるに近いので。
あ、じゃあもう本当にもう声を上げるとか本当にもう、まあ、動物的にというか。
はいはい。
あ、そっか、さっきの俺のだとまあ本当に自分で考えてロジック的にこうやってああやってみたいなことなのね。
その色の組み合わせとかをすごい考えなきゃいけなくて大変そうだなって思われるんですけど、
うん、
そもそもそれはあんまり考えないので。
あ、
もう気になった色を使うに近いですかね、まあ、考えてる人ももちろんいるはいると思いますけど。
あ、やっちゃいけないことがないってことでしょ？
そうですね、基本的にそのまあ、折り方の仕組み上折れなくなっちゃったりしないようにそういう、
あ、まあ、そのサポートはね
はありますけど、うん、基本的にダメはないので、
うん、
で失敗もないって言われてるのがサオリオリなので。
あ、失敗はないって。おギター教室でもよく言うの、まあ、基本的に出しちゃいけない音ってないのよ。そのあ、まあ、ちょっとそのなんか曲弾いてて、
はいはい、
その曲の合間にギターソロとか入るじゃない、
はいはいはい、
あの時にあのギターじゃなくてもいいんだけど何かの楽器でソロを取るってなった時に出しちゃいけない音ってないの。
あ、はいはいはい。
で、その曲に似合いやすいか似合いやすくないかっていう音はある、
はいはい、
なんだけどその似合わない音もその似合わないように自分でその振ってってそれが当たり前に聞こえてったらその似合わないのがずっと続いたらそれが慣れてきて、
はいはい、
普通になってったらそれはそれであの成立してるソロになっちゃうから、
はいはいはい、
その似合い不似合いっていうのはあるんだけどもその不似合いがじゃあその優劣とかダメかって言われたらそうじゃないから使い方によってそのずっと不似合いでいって一番最後に綺麗な音をポンって出したら
はいはい、
一音のその綺麗な音がめちゃくちゃやったら綺麗に聞こえるとか、
あ、
うん、はいはいはい、そのまあ結局使い道というかね、なんか粋なそのこう差し引きができれば何でも使えるから何人でもやっていいんだけいいんだよって言うんだけども、
はいはいはい、
この感覚ってさその いわゆる普通の社会だと養えない感覚じゃない？
そうですね、
うん、なんかそのまあ、効率的なところを求められたりとかすると、
はいはい、
なかなかそのやっちゃいけないやっぱねいけないところはこう短所はどんどん埋めていきたいしさ、
はいはいはい、
で長所は伸ばしたいしでいきたいけどその凸凹の状態がそもそもあなたの個性なんだよっていう感じなんです、
はいはいはい、
できるところとできないところそのコントラストがいいねっていうのが、はい、なんかこう日常仕事して休みの日に俺のところに会いに来てくれてる生徒さんとか、
はい、
そのなんか癒しを求めるんだけど、うん、そのなんか精神的なスイッチングもそれ精神的な負荷にならないかなとか思ったり、
はいはいはいはい、
だからなんかねそのこう伝える塩梅どのぐらいでいこうかなとか今日は調子いいから割ともうちょい踏み込んでも大丈夫そうだなとか、
はいはい、
今日はあまりやらないでとりあえず綺麗な音を出してそれで あの気持ちよく1時間一緒にギター弾いた方がいいなとか、
はい
ろ、
は
いろ思ったりはするんだけど、ね、だからその素直にこうなんつうの織物に向かって作品作ってるクリエイターさんたちはあのこうガーッと素直に、
はい、
その布に向かってってやった時にコミュニケーション的にはどうなの？その素直な織物に向かっている感じのままこう直哉君とかにはこう接してくるもの。
コミュニケーション的にどういうことですか？
まあ普通なんか多分布を取って表現しようとしたらさっきの俺の感じになると思うよ。その今元気がないから、
はいはい、
あえて黄色とか赤とかちょっとオレンジとか元気出るやつを選ぼうみたいな、
はい、
ってなるとそういうその頭がある人はあのこうコミュニケーションを取るときに、
はいはい、
まあ、割とまあやりやすいというの会話のキャッチボールが、
はいはいはい、
まあでもその俺が一般的にな会話のキャッチボールがやりやすいっていうことかな。なんか大多数の人たちとの、はいはい、会話のキャッチボールみたいな、
はい、
その会話のキャッチボールの違いみたいなのある？そのクリエイターさんたちと喋るとき
気分の浮き沈みは、まあ、そんなにそのコミュニケーションには基本的に影響してないんじゃないかなとは思いますけど、まあそのそもそも沈んでるってのをあんまり自覚してなかったりもするんで、まあその障害特性で沈んでたりもするので、そのいわゆる一般的な気分が落ちてるとかっていう感覚とは多分違うんだと思うんですよ。
へ
え。なのでその出来上がった布を見ると、まあその10メートルとか折った場合に、
うんうん、
10メートル折るってなると1、2週間とか、まあ、早くてもそれぐらいはかかるので、
うん、
その中でのその本人の浮き沈みが布に現れるっていう感じなので、まあ、そもそも沙織織自体が、まあ、自分を織ると言われている織物で、自分の自己表現なので、
うんう
ん、沈んでても沈んでなくてもそれはそれで問題ないんですけど、
やっちゃいけないことはないのね。
そうですね、まあ、さっきの山ちゃんの話の中でいろいろあったその、まあ、いろいろやっちゃダメなことを教えられてきた我々、
うん、
小学校から、まあ、幼稚園とかかもしれないですけど、でいろいろこれやっちゃダメあれやっちゃダメって言って育ってきた我々と、まあ、結局それがもともとなかなか理解できない人たちが多いので、障害がある人たちは、
うん、
やっちゃダメなことを平気でやる人もいますし、
うん、
なのでその失敗ないんですよって体験折りとか、
うん、
来た人に言うんですよ、よくその自由に折ってくださいって、
うん、
でした時に障害のある人の方がすんなり好きに折れて、
うん、
我々はすごい逆に考えすぎて、うん、その最初の一色目選ぶのでさえもう10分20分かかっちゃうみたいな
絶対なるよね。そのなんかこう多分ブレーキを教えられてるんだよね。
そうですね。
だからその折るステージに立っちゃったらこっちの方がその障害者だよね普通に。
そうですね。なんでその本当に一番体験折りをやってて教えるのが難しいのが学校の先生なんですよ。
へ
え。学校の先生に教える機会とかもあったりはするんで、あ、まあ、そもそも体験折り自体は誰でもできるので、いろんな人を、まあ、大体5、6歳ぐらいからできるので、5、6歳の子供たちから、まあ、小学生、中学生、高校生、大学生、まあ、社会人で、うん、いろんな幅広い人たちを教えたことはあるんですけど、一番大変なのが学校の先生ですね。その そうですね。
あ、
失敗がない、失敗がないというか失敗してもいいんですよって失敗が許せないのが学校の先生なんです。
あ、でもその責任感が必要な職業だもん
ね。まあそうなんですよね。それを教えてきた人たちなので、その人に好きにやっていい、失敗していいって言ってもできないんですよ。
あと今までの先生だとなおだよね。今の先生だとちょっとまだ柔らかくはなってきてるかもしれないけど。
ああ、そうですね、
うん、やっぱ自分は失敗しないからこそお前らもちゃんとやれよっていう教え方じゃん。多分
そうですね。
しかもそうやんないとさ、一人で40人とか見てるとキャパ的にも無理だからそうなっちゃうんだけど。
そうです。まあ全然その先生を批判するつもりはないんですけど、
う
ん、
そうそう、職業上その人たちの問題じゃなく、そうそう、
職業病みたいな感じです
かね、うん、その職業が出来上がるその型を作った人たちに文句はあるけどそこになんかこうなる人たちに文句はない。
はい、う
ん、
そうです
ね。そうそう、その仕組みの方に文句がある。
なんか本当小学生とかに教える機会も多くあって、
うん、
小学生はもう本当に自由にやりますね。
ああ、そうか、ちょうどそう適性を聞こうと思ったの、その布を織る。
はい、
まあ、それでいうと本当にもう、あ、性格的な適性とかはあるかな。
は特にないですね。その何て言うかな、自分もなんですけど別に絵が上手なわけでもなく美的感覚もあるとは思ってないので、でも自分が織った布をめちゃくちゃ褒められるってことはよくあります。
ああ、だってなんか俺も聞いたことあるもんな、理事長さんとかが彼はねやれば本当に上手なんだって。いや本気出したらすごいのかな。
なんで全然そのなんだろう、美術とかの成績も良くなかったですし、
うん、
そういったのが苦手な人でも問題ないですし、なんだろう、本当全然絵を描くのとは違いますね。
うん、俺ちなみに折ったらさ、
はい、
まあ、この1年の付き合いで、
はい、
どんな色のやつ折ってそう？
色は何とも言えないですけど、いやいや、
1年の付き合いでちょっと絞り出して、ね、これでまた次やの出てもらうときまた同じ質問する。マイコの色って言ったけど付き合ってみたら違かったこ
と。色なんか青とか茶とかそっち系の色ですかね。なんかちょっとその固めなイメージの布ができそうな気がします。
さ、なんつうの、模様とか形はなんかイメージある。ちょっとチェックっぽい感じの人とかいるじゃん。
ああ、はいはいはいはい。いや、そういうのは入れないんじゃないかな、多分山ちゃんは。
あのこう、なんつうの、あの布のさ切り返しがいっぱい来る人いるじゃん。
はい、ああ、はいはいはいはい。
で、あのそんなに来ない人いる。
はい。
どっち？
そんなに来ない。
でも今割とあるじゃない。あ、そうなんだ。茶青系で。
そうですね。
もう一個ぐらい色していたいな。茶青、もう一個か。
なんだろう。茶青。いや、そもそもこれがあれなんですよ。その色を選べない弊害が出てる。
でも俺のイメージだから。
まあそうなんですけど、
割とこうなんか人のだとなんか無責任に言えるみたいな、ない？こう自分で選ぶってなると難しいけど、まあ君の場合だったらさみたいな、チャチャチャっていう。
でも自分に関しては自分で選んだ方が楽です。あんまり色で悩みはしない、まあ、そもそもその美的感覚があると思ってないんで、色の組み合わせはあんまり気にしないんで。
めっちゃ言うの。あ、そうなの？
そうですね。
あ、でもその意図がない方が出来上がった時いいみたいなのあるよね。
そうですね、う
ん、なんか分かりやすい意図が見えるとちょっと嫌じゃない。
あ、布で意図がややこしい。そうなんですよ。そのわざとらしくなっちゃうんですよ、
うんうん、その模様にしても。考えが読めちゃったらそれはなんか何の芸術の作品でも全部、俺あのタイトルとかよく思うのよ。なんか古典とかで絵飾るじゃん、
はい、
そのタイトル、
はいはいはい、
なんか、まあ、何の絵でもいいんだけども、その絵に対してタイトルついてる時、そのタイトル見た時に、いやまあそうでしょうねっていうリアクションになっちゃうタイトル、その結局そのタイトルと作品の間に余白が欲しいのよ、それがタイトルだと思うんだけど、良くないタイトルは作品の説明をしてるだけのタイトル、
あ、はいはいはい、
海の中だとか絵描いてあったら海みたいな、
はいはい、
ざけんなみたいな言われなくても分かるわみたいな、お前のその内面何か思ったからそれを書いたんだよ、その何か思ったところをここにくれみたいな、
はいはいはい、
思ったりするんだけどね。
え、山ちゃん自身は美術とかそういうのは好きでした、得意ですか？
あ、全然ダメですね。音楽もダメですね。
え
美術音楽ダメですね。図工もダメですね。
なんかその自分が作った作品にタイトルをつけるのは得意ですか？
あ、今はそこそこそのなんか自分の中での手法みたいなのができてきたから大丈夫だけども、もともとで言ったら得意ではない、
はいはい、
でもなんかそのどのぐらいの余白が自分にとってちょうどいいかっていうのが分かってきたから、
はいはい、
その逆算でパッと出せるっていうのはある。
全然タイトル決められないんですよね。
タイトル決めないといけない時あるんだ。
そう、
あ、その
まあ、稀にですけどね、
うん、あ、まあでもタイトルは結局なんか一個のそのことからどんどん連想して言い換えていくだけなんよ。
うん、
でそれをずっと書くじゃない、
はい、
真っ白い紙にずっと連想してどんどん書いていくと、その大元のやつとの距離感が全部バラバラなはずなの、
はいはい、
めちゃくちゃ近いとこから多分言い換えていくわけじゃん、
はい、
で言い換えを続けていくと、続けてった先の言い換えのやつって結構遠くなってるじゃん、
はいはい、
そうなった時にどのぐらいのその距離が近いかっていうのがまず、そのまんますぐそこで答えは出ないんだけど、そこで大体、あ、このぐらいがいいかなっていう、
はいはい、
言い換え何回ぐらいの距離がいいかって自分としてしっくりくる、
はい、
遠すぎるとちょっとなんかその扇子売ってますみたいな感じになるじゃない、
はいはい、
尖って、
はいはい、
尖ってる扇子売りをみたいな感じになるから、遠すぎるとちょっとあれだけど、余白がないと説明になっちゃうから、
はい、
うん、尖りと説明のちょうど間、
はいはい、
でこの間どのぐらいを取るかは多分自分の性格で合ってる距離にはなるんだけど、
はいはい、勉強になります
まあでも前なんかそのなんか頼まれてその野望を決めるみたいな、
あ、はいはい、
いう時になんかこうなんていうのかな、俺がどんどん質問してって、
はい、
まあ、それこそやっぱあのブレーキが邪魔なのよ、そのやっちゃいけないブレーキが邪魔で、この書く時は何も考えちゃいけないのよ、その言い換える時、
はいはい、
でこの時は本当に現場の人間としてとにかく言い換えてって書くだけなのよ。でこの時はその現場の人間という職業としてそれをやるんだけど、
はい、
そしたらその日じゃない日に今度はプロデューサーディレクター側としてそれを見る。でその日は絶対現場のこの言い換えはしない、その別の日に、
はいはい、
でその中で選んで一番まあ強いて言えばここら辺がいいねっていうのを選ぶ、
はい、
だから一人でも何個も職業を持たなくちゃいけなくて、
うーん、
その職業を持つ時にはそのなんかこう複数 A の職業と B の職業があったら、その狭間のスイッチはちょっとちゃんと間開けて切り替えないと、自分が今どっちでいるのか、同じこう側ではいるんだけど、あれ、まこさん、こっちのコーヒーって何でしたっけ？
コロンビア。
コロンビアでした、
まあ、そもそもホンジュラスも当たってるかどうかは分かんない。
あ、でもホンジュラスは言ってた、確かにホンジュラスはアイスコーヒー
当たってました。
コロンビア抜群美味しい、これめっちゃうまい。だからやっぱ、まあ、俺だとその曲を作るとか詞を書くとかで、かつその後に編集とかアレンジ、
はい、
アレンジャーとかその後まあレコーディングして、レコーディングもその後何個か段階があって、それぞれもその同じメンタルだとできないのよ、
はいはいはいはい、
だから今日は切り分けて自分の中での分担をすごく細かく作って、その代わりに何曲も同時に進めんだけどね。
うーん、
工程が10あったら今日は1の工程だけやるんで、
はいはい、
複数の曲全部に対して1の工程だけ進めるみたいな、
はいはいはい、
でそうやってやって次の日には2工程目に入る、他の曲全部バーンみたいな、
はいはい、
それだとなんかこう執着しなくて済むというか、どこかに、
うんうん、
なんかその、うん、冷静な判断ができないんだね。まあ、さっきのタイトルの話で言うと、言い換えてった時になんか気に入ったやつが出てきちゃう。
あ、はいはい、
でもその気に入ってるっていうその感情は、その作品にとって、その作品を見たお客さんにとって、
はい、
もういいかっていうと全然違うから、
まあ、そうですね、
そうそうそう、まあ、自分のそのいいっていう感情はちょっとその時はいらないから、それを一回忘れるために別な日に
はいはいはい、
ディレクションとかプロデュース的なことは別の日にして、
うーん、
選べなければまた次の日に現場作業の言い換えだけする日、
はいはい、
みたいな感じでやると、
ま、
俺はそれこそなんつうの、美術の才がないって言ったけど、俺も別に天才型じゃないから、なんかこういいタイトルバーンつって決めるっていうよりは、なんか一個のこう丸太をいらないとこだけどんどん彫刻刀で掘ってって削ってって、
はいはい、
なんか袋っぽくなってきたから、じゃあ袋にしようみたいな、
はいはいはい、
そういうタイトルの決め方とか曲の作り方も全部そう、
はいはい、
うん、冷静にそぐのは結構早くいけるじゃない、
うんうん、
でもやっぱそれぞれ木の硬さとかもあって、うまくその滑らなくて いかないとかもあるから、
うん、
とりあえずはいらなそうなところをそいでって、なんとなく、あ、近づいては来てんなみたいな、
はいはい、
そういう消去法みたいな感じだね。
本当勉強になります。
ありがとうございます。
本当苦手なんですよね
あ、もう今もなんかできるだけちゃんとこう分、あのなんつうの、鉛筆とかさ、ボールペン使って書くようにしてるけど、
はいはいはい、
今ものすごいスピードで漢字書けなくなってってるね。
何も書けないです。
書いてってても、もうすごいわかる。
たまにカタカナの書き方忘れるときあります
それはちょっと実感ないですね俺のを超えてくるんじゃないの。
ほんとたまになんか何かカタカナを言葉書いた字を見て、うん、あれこれすごい違和感あるみたいな、向きが逆だったりみたいな。
ああ、あのさ、違和感あって合ってる時とかない？
それはまだないです
あ、やった、超えた俺がなんかあのゲシュタルト崩壊とかやつ、
はいはい、
合ってるのに見たことねえみたいな確かに合ってるみたいな見たことない俺、怖っと思う。まあでもなんか話してると本当に、あとさ、なんかこう比べるっていうこと、
はい、
俺も今こう喋ってても何回かやっちゃったなって思う時があるのよ、
はいはい、
その言い方というか、
はい、
その表現がどうしてもそのなんつうの、そのクリエイターの人たちとかと接してたりして、
はいはい、
その施設内のお勤めを終えて外に出た時とかに、まあ、いわゆる大多数の人たちと会うじゃない、
はいはい、
そういうのでなんかその事実として違うじゃない、
はい、
でその違うっていうのはいいと思うんだけども、
はい、
ただなんかこう喋ってこの言葉っていうのが向かないっていうかさ、このなんつうのかな、言葉選びがすごく大変な職業だなって俺は思うのよ。なんかその、
それはその施設で働いてる間は要は障害ある人たちと喋ってて、仕事が終わってからは障害ない人たちと喋る時の喋り方みたいなことですか。
どういうシチュエーションかな。 その施設の外に出た時に、
はい、
その施設の人たちの話をする時とか、
はいはい、
なんかその意図してないのに比べてるみたいな言語の使い道使い方になっちゃったりとか、まあ長くはしないと思うけどね、もうそんなステージにはいないと思うけどもうずてか何年ですか勤めて。
10年は経ってますね。
あ
まあでももともと別に障害者施設で働こうと思ってたわけではないんですけど。
へえ、どういう流れで。
もともと高校卒業で進学先は作業療法士っていうリハビリの資格を取る大学に行ったんですけど、
うんうん、へえ、うん、
まあ、結構作業療法士、理学療法士、まあ、PTOT って有名な職種ではあるんですけど、
うん、
まあ、人気あるんで結構倍率も高いんで、うん、受かったことが奇跡ぐらいの学力だったんで、
うん、
ついていけなかったですね大学で。でまあ、その作業療法士っていうのがもともと精神疾患の人たちから始まったと言われている職業で、なのでその今働いている障害者っていう括りとしてはそんなに遠くないみたいな、
うん、
作業療法士の仕事内容とは全然違うけど、まあ、遠からず近からずっていう感じの職業なんで、
うんうん、
まあ、その大学時代に実習とかがあるんで、その中でまあ作業療法士ダメだった時にこうそういったところもあるんだなと思ったのが障害者施設ですね。
へー、実際それはまあ、10年ぐらい勤めたわけだけども、
はいはい、
なんかこう適応するのに一番こう大変だった時期とかある？10年前の。
ないですね。
へまあ俺も何回かさ、その、はい、なんつうの、クリエイターの人たちとかと会って接してる直哉くん見てるけども、
はいはい、
まあ本当今の感じだもんね。
そうですね、本当に変わってはいないと思います。
それ変わってはいないっていう、それはずっとその始まってからずっとそれでいけてるんだ。
そうですね。
へ
え。なんかその接し方とかで悩んだりっていうのはあんまりないですね。まあその実習でいろんなまあ、さいろんな施設に行ったんですけど、障害者の施設だったり高齢者だったりとか。
うん、
あとは作業療法士の時の実習だと本当病院とかにも行ったんで、
うん、
その中で自分が一番楽しかったのが今の障害者施設、今のっていうかその障害者施設っていう括りだったんで。
へえ。それってどんなところにこうなんつうの、喜びというかさを感じたの？その。
ああ、はいはい。なんかそのまあ、障害者施設って言ってもいろんな種類があるんですけど、
うん、
まあ、自分が今働いているところが就労継続支援 B 型っていうサービスなんですけど、うん、同じく A 型っていうのがあって、
うん、
A 型は最低賃金で、最低賃金以上での雇用契約を利用者と結んで働くっていうのが A 型の施設で、B 型は最低賃金とかは関係なく、まあ、賃金というよりは工賃という言い方になって、
うん、
で契約も雇用契約ではなくて利用契約になるので、
うん、
まあ、その分 A 型が、まあ、分かりやすく言うと障害が軽い人で、 B 型が A 型にはいけないぐらいの、まあ、重めの人っていうのが、
うん、
まあ分かりやすく言うと A 型と B 型の違いなんですけど、
うん、
その A 型だとほとんどもう職員としてやることがあんまりないというか、その実際は違うかもしれないですけど、うん、その実習した中では 本当にただのアルバイトの人みたいな、 A 型に来てる利用者さんは、
うん、
でそこの社員やってますみたいな、
うん、
イメージが A 型、
うん、
で B 型はやっぱりその利用者のサポートがだいぶ必要なんですよ、何かする仕事の内容的に、
うん、
でそういったところの間違いが A 型と B 型にあって、 A 型は本当全然面白くなかったですね、実習中
まあその自分のこう働きたいっていうのとまあマッチしなかったん
だね。そうですね、
うん、
なんで B 型はそのコミュニケーションも取りますし、まあ利用者と A 型もコミュニケーション取ると思いますけど、
うん、
より必要になりますし、その、
うん、
自分が言ったことが素直に伝わらないっていうケースが多いんですけどB 型の場合は、
うん、
A 型は比較的そのコミュニケーションが取りやすくて指示も入りやすい、
うん、
ので本当にもうアルバイトの人に教えてる感覚、
うん、
B 型はそうではないのでそんな簡単にはいかないので、
うん、
そこがちゃんと自分のまあイメージというか働くっていうイメージした時にそっちの方が向いてるかなと思って、
もともと今みたいにさ、
はい、
なんつうかこう俯瞰で見るっていうか、
はいはい、
そういう性格ってずっとそうなの？
まあ多分そうだと思います。
それってなんか家で育ってきてさ、
はい、
あのなんつうのすげえ前に出るタイプのご家族とか誰かいたの？それに対してのポジショニングで自分は引きで行ったみたいなのないの？
いやそれはあんまり感じたことないですね。まあ親は厳しかったですけど、
うーん、
別に誰かが
めちゃくちゃ前に出る兄だったとかないの？別に、
まあ、3兄弟の一番下なんですけど、
うん、
別に上の人たちがそんなに出しゃばりってわけでもないので、
まさか3人とも俯瞰で見るスタイルじゃないよね？
いや違うと思います
すげえ怖い3兄弟だ全員俯瞰で見る誰も前に出ない。
なんですかね、まあでも小学校の時からなんかそんな感じはしますね。でも幼稚園とかは別に多分そんな感じではなさそう、まあ少しの記憶ですけど、幼稚園の時は自分が第一線に行ってたかもしれないですね。
そこでもうやり尽くしたんだ
戦闘機能が小学校の時はもうぐいぐい自分で行くっていう記憶はないですね。
へえ。やっぱなんかその、うん、人との距離感みたいなやつが、
はいはい、
すごく直哉君は決まってんだろうなと思って、そのお堅いとかいうことじゃなくて、
はい、
その人と居心地よく入れる距離っていうのが、
はいはい、
ある程度もう分かってんだろうなと思うんだよね。
自分が居心地がいいってことですか、相手がってことですか？
どっちも、
へー、
まあ、居心地ってそういうことじゃない、
はい、
まあ、そのこう俺と直哉くんがいたらこの間のこの距離が気持ちいいかどうか、
はいはい、
うん、なんだけどそれがなんかちょうどいい距離でずっとやれてる人っていう感じがするんだよね。さっき喋ってて、そう、陽平くんがその直哉さんの話聞きたいですって言ってる時よく言ってたんだけど、
はい、
なんでその推したいかっていうこと、
はい、
あの確か愛が深いみたいなこと言ってたんだよね
愛が深い、
うん、愛が深いとか思いが深いとか、
あ、
それをやっぱ聞いてみたいみたいなこと言ってて、
はいはい、なんで思ったんだろう
ね。あいつだってそんなに人に興味ねえじゃん逆に今のは冗談だけど
暴言ですね、うん、なんでなんだろう、
なんか、まあ、結局それを なんかまあ、一番分かりやすいのだと、俺は福島でこういうことをやってって、はい、よりよく町をしていきたいみたいな、
はい、
いう人とかいるけども、
はいはい、
それが一番それ言葉聞いてそれで熱いなってなるのは分かりやすいんだけど、
はいはいはい、
多分陽平くんはなんか直江くんの言葉を受け取ってそう言ってるわけじゃないと思うんだよね。
そうですね、まあ、普通に喋りはしますけどそんなに語り合ったことはないんで
そうでしょ、あいつ人に興味ねえから、ね、で多分こうやって俺が今言ったようなその距離感 の、 その居心地みたいなのを感じて、
はいはい、
そう言ってんだと思うのよ。
で
それを陽平くん自身が直也くんと対峙してる距離でも感じてるだろうし、その距離と直也くんがそ の、 あのクリエイターの人とか、
はい、
まあ、施設のスタッフさんとかと喋ってるのを陽平くんが多分第三者で見てても、
あ、はいはい、
自分の受けてる距離と何にもそれぞれ変わらないなっていうことを感じてるんだと思う。
あ、そうですね、多分
よく言ってくれたって今思ってると思う本人に聞いても多分出てこないから多分感じたものだと思うんだよね、
はいはいはい、
直接言われたからどうとかじゃなくて、まあ、そもそも多分そういう言葉は出さないし、
はいはいはい、
直也くんはなんかあれだな、一回ではちょっと取られなかったな、その愛の深さを踏み取れなかったな、ちょっと深すぎて井戸がちょっと俺のちょっとスキルではちょっとね水まで届かなかった、
採掘できなかった、
いやちょっとね1時間じゃ無理だった、ちょこれ温泉レベルだね何回か出てもらってそれでいけりゃいいかな、
はいはい、
でまあ、ちょっと前半はこんなところで一回締めたいと思います、
はい、
ですけども、あの直也くん的、
はい、
あ、一番多分苦手なジャンルが来ました、
はい、
無根拠で、
無根拠で、
うん、根拠なしで直感で、
はい、
まあ、このポッドキャスト聞いてる人に、
はい、
そうやな、今日のラッキーコンビニ弁当これ食ったら運気上がるよっていうの、
はい、
根拠なし直感で、具体的にこうどこの何でもいいですし、
はいはい、
もうざっくりしたなんちゃら弁当でもいいですし、
はい、
今日のラッキーコンビニ弁当を一つ教えてください。
麻婆チャーハンです
それは具体的にどこのとかあるんですか。
セブンです。
あ、ですよね、はい、いいですね、食いましょう。
弁当はセブンですね、
あですよね、美味しいですよね。山崎明康のやらないラジオヤボラボ、今日の話し相手は
アートサオリーの斉藤直也です。
はい、長い時間ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。